皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそお越しくださいました。先週もいろいろあったと思いますが、礼拝の最初に先週を振り返りながら神様の前に心を静める時を持っていきたいと思いますので、しばらくの間神様に心を静めていきましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、今日もこうしてここにこの場所でオンラインの場所で一人一人を一人一人の名を呼んで集めてくださったことを感謝します。私たちはそれぞれ違う一週間を歩んできました。いろいろなことがあったと思います。いろいろなことがありました。辛い時、苦しい時、また良かった時もありました。それぞれ違う思いを抱えて、それぞれ違うことを担って歩んできました。ただ一つ確実に言えるのは、あなたが変わらぬ愛を持って私たちをここに集め、またあなたを礼拝する恵みを注いでくださったということです。主を感謝します。今あなたに感謝し、あなたに賛美を捧げます。今ここには疲れている人や、またもしかしたら人には言えない悩みを抱えている人もいるかもしれません。主よ、あなたは全てをご存知です。一人一人に語ってください。一人一人を強めてください。私たちは弱いですが、あなたがいるからこそ弱い時こそ強くなります。私たちはあなたなしでは生きていくことはできません。完璧な人は一人もいません。あなたの前に正しい人は一人もいないのです。だからこそあなたが必要です。主よ、どうかこの場所にあなたが、あなたの霊を注いでくださって、心から、魂から、魂の底から賛美を捧げることができるように、一人一人を整えてください。私たちの心からの賛美をどうか受け取ってください。すべてを委ねてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは共に賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。どんな時でも、
どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。今もあなたが一番必要、全てを満たしてくれるお方、恵みに応え手を挙げる歌う賛美をやめることはない。いつもいつまでも、
どんな時でも、
時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私
続いてその愛よりも賛美していきましょう。
Thank you.
お祈りします。お座りください。神様、あ なたの愛を感謝いたします。あなたが一人一人を呼んであなたを礼拝させていただける恵みに預からせていただけていることを感謝いたします。これからメッセージを聞きます。主よ、どうか語られる御言葉に一人一人が耳を傾けて心を開いて聞くことができるように助けてください。主よ、あなたの御言葉が私たちを強めます。私たちの命となります。私たちを導きます。命を与えてくださるあなたの御言葉に私たちがとどまって、また新しい週間を歩んでいくことができるように、主よ、どうかあなたが望んでください。語る井上先生をどうかあなたが強めてください。私たちが本当に心を開いてあなたの御言葉を知り、あなたの御言葉を求めて日々歩んでいくことができるように、主よ、どうか助けてください。すべてをあなたの御手に委ねます。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩もですね、皆さんと一緒に神様を賛美し、そして礼拝できることを心から嬉しく思っています。よくですね、キリスト教は愛の宗教だと、言われることが、あります。それはですね、聖書が愛の教えを説き、そして聖書が神は愛なり、神は愛ですと、そのように語っているからでしょう。ところが私たちが愛という言葉を口にした途端、それに対する反応は実に様々だということがわかると思います。ある人は愛を求めます。そしてある人は愛を疑います。そして愛に期待する人もいれば、愛に傷つき、そして愛を拒んでしまうような人もきっといらっしゃるでしょう。愛とは何ですかと聞くのならば、おそらく皆さんの口から出てくる答えは一人一人一つ一つ違っているのだと思います。おそらく私たちが持っている愛についての印象も、そして愛についての経験も、みんなそれぞれに違っているのではないでしょうか。今日もですね、聖書を通して聖書が語る愛について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所はマラキ書の一章です。旧約聖書のマラキ書第一章の一節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。お持ちでない方はですね、スクリーンに同じものが出てきますので、そちらをご覧いただきたいなと思います。旧約聖書のマラキ書第一章一節から五節まで、それではお読みいたします。マラキ書第一章一節から。宣告、マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉。私はあなた方を愛している。主は言われる。しかしあなた方は言う。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の言葉。しかし私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の相続地をアラノのジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちは打ち砕かれたが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう言われる。彼らが建てても私が壊す。彼らは悪の領地と呼ばれ、主が常しえに憤りを向ける民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見る。そしてあなた方は言う。主はイスラエルの地境を越えてなお大いなる方だと。聖書はそこまでとなります。新しく月が変わって6月になりました。今日からですね、マラキ書を、読んでいこうと思っています。マラキ書というのは私たちが使っている旧約聖書の 一番最後に出てくる書物であります。このマラキ書が最後であるというのは聖書の並びだけの問題ではありません。順番だけが最後というわけではないのです。年代的に言っても旧約時代の最も後の時代、それがマラキの時代なのです。年代というとですね、だいたい紀元前450年ぐらいと考えていただいて良いと思います。450、皆さんこの数字をぜひ覚えておいてください。そしてこのマラキという人はですね、今説明した通り旧約最後の預言者とも呼ばれている人であります。旧約聖書の最後の書物を書いた、そして旧約の最も後の時代に出てくる預言者、旧約最後の預言者マラキです。そしてこのマラキを最後にして預言の言葉が聞かれなくなる時代が訪れます。約400年以上にわたってもう預言者が現れない、そんな時代がここから始まっていくのです。預言者も現れず神の言葉も聞こえなくなる、そんな神の沈黙が400年にわたって続いていくことになるのです。やがてバプテスマのヨハネが登場するまで、その期間神の言葉はひたすら沈黙に置かれていくのです。一章の一節をですね、もう一度見てみたいと思います。一章の一節にこのように書かれてますね。宣告、マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉。さてこの時代、預言者マラキを通して与えられた主の言葉は一体どのようなものだったのでしょうか。マラキの預言を理解するために、この時代がどんな時代であったのかということを振り返ってみたいと思います。皆さんちょっとスクリーンをですねご覧いただきたいなと思います。これはですね、旧約聖書の歴史を一枚のスライドにまとめたものです。もう旧約聖書のですね、長い歴史をぎゅっとコンパクトにまとめると、この一枚に書かれてあるようになるわけです。これをですね見ながらちょっと説明していきたいと思います。皆さんもご存知のように、イスラエル民族の歴史というのはアブラハムという一人の信仰者から始まっていきました。アブラハムの子孫がやがてエジプトに移り住み、そしてその後エジプトを脱出してイスラエル王国を作り上げていくことになります。皆さんも知っているでしょう、ダビデやソロモンといった王様が出てきて、そしてイスラエルの国を固く立て上げ、そしてエルサレムには立派な神殿を作る。しかし、そこからですね、イスラエルの王国が滅びへと向かっていくのです。ひとたび確立したイスラエルの王国、そしてそこに表された信仰でした。でもその後でイスラエルの民はたびたび主なる神様を裏切っていきます。偶像礼拝に走っていきます。そしてとうとう国が滅びるという事態を引き起こしたのです。そしてちょうど真ん中にありますバビロン捕囚ということが、紀元前の606年に起きてしまうのです。バビロン捕囚というのはイスラエルの国が滅びてバビロンの国に人々が捕らえ移されていくという本当に大きな大事件でした。神の民イスラエルの建てた国が滅びるというにわかには信じがたい、そんな出来事が本当に起きてしまったのです。しかしそれで全てが終わったのではありませんでした。やがてそのバビロンからペルシャ帝国へと時代は移っていきます。そして神のためにイスラエルは再びエルサレムに帰ってくることが許されるようになるのです。そして再びエルサレムに神殿を建て、そこから神殿の回復が始まっていくのです。ソロモンが建てたエルサレムの神殿は第一神殿と呼ばれます。しかし一度国が滅びてもう一度神殿が建て上げられた時、それは二つ目の神殿という意味で第二神殿と呼ばれます。これがですね、大体紀元前の520年ということになるわけです。預言者マラキが活躍したのは、そうです、450年ですから、 再び神殿が建て直されてからおよそ70年という年月が経っていました。それが今日見ていくマラキの時代であったのです。さて、そんな時代に神様は預言者マラキを通して一体何を語ろうとされたのでしょうか。一章の二節をもう一度お読みいたします。私はあなた方を愛している。主は言われる。しかしあなた方は言う。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の言葉、しかし私はヤコブを愛した。神様はここで言われます。私はあなた方を愛している。神様がイスラエルの民を愛しているのだと言われるのです。これは何もマラキの時代に限ったことではありませんでした。神様がアブラハムに語りかけ、イスラエルの民族が生まれてからずっと一貫して語られてきた言葉、それが私はあなた方を愛しているという言葉です。エジプトで奴隷であったイスラエル民族を救い出された時もそうでした。あるいはバビロン捕囚によって国が滅びてしまった時もそうでした。やがてエルサレムに帰還し、そして再び神殿を建て上げた時もそうでした。神様はこの世界を創造された時からずっと変わることなくこの言葉を語り続けてこられたのです。神の愛こそが聖書の主題であり、そしてこの聖書を通して示されてきたのが神様の愛なのです。世界を作り、人間を創造し、そしてその人間を、私たちを愛している。これが聖書を通して語られる神様の愛の言葉なのです。問題はそれを受け止める私たち人間の側にあります。神の愛というのは変わることがありません。その愛がですね、強くなったり、あるいは弱くなったりということは決してありません。あるいはその愛がですね、大きくなったり小さくなったりということもありません。神の愛は決して変わることがなく永遠であり続けるんです。しかし私たち人間はそうはいかないのです。ある時は神様を愛し従うかもしれない、しかしすぐに神を裏切り忘れてしまうもの、それが私たち人間の姿なのです。マラキの時代の人々は神様からの愛のメッセージに一体何と言って答えているでしょうか。神様、愛してくださってありがとうございます、神様感謝しますとは彼らは言わなかったのです。むしろ彼らが示した反応は神の愛に対する疑いの言葉であったのです。もう一度ですね、この一章二節を見ていただくとこう書かれています。しかしあなた方は言う。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。彼らは神の愛を疑っています。いや、神の愛を否定しているかのようです。神様がどのように愛しておられるというのか、いやいや、私たちは愛されていると感じることはできない、そのように言ってるのです。どうしてそんな答えをイスラエルの民が返したというのでしょうか。もちろんこれには理由があります。それは時代の空気がそのようにさせたのではないかと思うのです。先ほども申し上げた通りに、イスラエルの民は70年以上前に捕囚の地からエルサレムへと帰ってきました。国が滅び、強制移住をさせられ、奴隷の身分となり、もう二度とこの地に帰ってくることさえないと思われていました。しかし神様が時代を動かし、時の権力者を動かして、彼らイスラエルの民が再びエルサレムへと帰ってくることができました。それどころか彼らはもう一度エルサレムに神殿を建て上げ、神の民としての歩みを再開することができたのです。あのダビデ、ソロモンが作り上げてきた イスラエルの王国を再興することができる。再び国が立て上げられ、神のためイスラエルの栄光を取り戻すことができる。イスラエルはそんな大きな希望に包まれていたのです。しかしその期待は時代の変化とともに裏切られていくことになるのです。私はですね、ここを読みながら、この状況がなんだか今の日本にも当てはまるのではないかと、そんなことを考えるようになりました。私も含めここにいらっしゃる多くの人が70年以上前の日本を知らないと思います。そしてその時代にあったことを直接体験してはいないと思います。しかしその時代を知っている方にとって、これは現実であり、そして実感として受け止められる出来事だと思うのです。1945年に第二次世界大戦が、そして太平洋戦争が終結しました。アジアで大変な数の命を奪い取り、そしてこの日本でもたくさんの人命が失われ、そして戦争がようやく終わりました。度重なる空襲を受け、この日本でもあちこちの都市や町々が文字通り焼け野原となってしまいました。家族も財産も住む家も失い、何もない日本でした。でもそこには希望があったのです。人間の命を奪う恐ろしい戦争が終わり、もう一度国を立て上げ、この国を豊かにし、誰もが幸せをつかむことができる、そんな社会を作っていこう、そんな希望が70年以上前にはあったのです。では現在その希望はどうなったのでしょうか。70年以上の時間が過ぎて、日本は今思い描いていたような国や社会を作ることができたのでしょうか。その答えは皆さんご自身がよく知っているのだと思います。マラキの時代もこれとよく似ているのです。エルサレムに帰ってきて神殿を建て上げ、再び礼拝が始まりました。人々は大きな希望を抱き、夢を描き、そしてイスラエル王国の復興を誰もが信じて疑わなかった時代。ところが年月が経ち、70年が過ぎても思ったようなことは起こらなかったのです。確かに神殿での礼拝は続けられていました。神に礼拝を捧げ、祈りを捧げ、そして民は礼拝を続けていたのです。しかし70年経ってもイスラエルはいまだ独立を果たせないままでいました。帝国の支配を受け、植民地のまま、状況は何も変わらないように見えたのです。そのうちに礼拝は形骸化していきます。形ばかりの礼拝が捧げられるようになっていきます。そして人々の関心はもはや自分自身や、あるいは自分たちの生活のことに向けられるようになっていくのです。神の国をもう一度立て上げようという希望は確かに失われつつあったのです。そんな時代の空気の中で、先ほどの神に対する応答は出てきたのです。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですか。人々が神の愛を疑い、神の愛を感じられなくなっていた時代でした。抱いていた希望がいつの間にか薄れていった時代でした。神様の愛は本当になくなってしまったのでしょうか。いいえ、そうではありません。神の愛が失われたのではなく、人々が神の愛を忘れてしまっただけなのです。だから彼らに必要なことは、神の愛をもう一度思い起こすことにありました。この一章二節で神様はこんなふうにも言われています。エサウはヤコブの兄ではなかったか、主の言葉、しかし私はヤコブを愛した。イスラエルの父祖、信仰の父と呼ばれたアブラハムの子イサクには双子の兄弟がおりました。つまりアブラハムから見るとですね、孫ですね、二人の 双子の孫がいたわけです。それがエサウとヤコブという兄弟でした。エサウの方が長男でありお兄さんです。しかし神様はそのエサウではなくて弟ヤコブを選ばれたと言います。ヤコブがアブラハム、イサクの家系を受け継ぎ、そしてヤコブの子供たち、その子孫がイスラエル民族となっていくのです。なぜヤコブだったのでしょうか。どうして弟がこの時選ばれていったのでしょうか。そこにははっきりとした理由がありません。なぜ兄ではなく弟だったのか、どうしてエサウではなくヤコブだったのか、明確な理由も筋道の通った説明もそこではなされませんでした。ただ一つはっきりしていることは、神様がヤコブとその子孫イスラエルを愛しているという事実でした。神に選ばれ神に愛されたイスラエル民族、その愛は時代が変わり環境が変わっても変わることはありませんでした。神の愛は出エジプトの時もイスラエル王国建設の時も、そしてバビロン捕囚やそこから解放していく時も、さらに神殿が再建された時もずっと変わることがなかったのです。むしろ変わってしまったのはイスラエルの民の方でした。続けて一章の3節と4節を読んでいきます。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の相続地をアラノのジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちは打ち砕かれたが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう言われる。彼らが建てても私が壊す。彼らは悪の領地と呼ばれ、主が常しえに憤りを向ける民と呼ばれる。この一章三節と四節では、兄エサウの子孫エドム民族の歴史の歩みが綴られているのです。ヤコブからイスラエル民族が生まれたように、兄エサウの子孫がエドム人エドム民族を形成するようになっていきます。しかしそのエドム人にも民族滅亡の運命が訪れてくるのです。イスラエル同様、バビロニア帝国の進軍によってエドムの国は滅びていきます。エドムの土地は野生動物であるジャッカルの住処となり、そして荒れ果てていくのです。たとえ彼らエドム人が国の復興を願い、それを再び再建しようとしたとしても、それは叶うことのない夢で終わります。なぜならばエドム人は神の裁きの対象となっていくからです。実はですね、この一章三節と四節には二つの解釈をしていく余地が残されていると言われています。今晩ですね、その二つの解釈を紹介していきたいと思います。まず第一番目の解釈は、次のようなものです。エドムとイスラエルを比較することによってイスラエルへの愛を示しているのではないかという解釈、読み方であります。ここで神様はエサウを憎みエドム人に怒りを向けるのだと書かれています。これはエドム人への裁きを示すことが本当の目的ではなくて、イスラエルへの愛を示すことこそが真の目的であるという読み方なのです。神様はエサウではなくてヤコブを選ばれました。それはヤコブを愛しているからです。また神様はエドム人を憎み憤り裁かれます。しかしイスラエル人は神様によって許され助けられ、そして捕囚から解放されていったのであります。なぜそうされたのか。それは神様がイスラエルを愛しているからに他なりません。神様はイスラエルに向かって、私はあなた方を 愛していると言われます。エドムは憎しみと憤りの対象となり、裁かれそして滅びてゆきました。でもイスラエルよ、あなた方は滅びることはなかった。神の民であるあなた方を私はもう一度選び出し、このエルサレムに呼び戻し、この神殿を再建させたではないか。それは私があなたを愛しているからなのだと神様は言われるのです。私たちは神様の愛を疑うことはないでしょうか。皆さん、そのような気持ちになったことがないでしょうか。神様を信じ、神様に期待していたのに、思ったように言葉が運ばず、苦しみばかりが目立って見えてしまう。神様に愛されていたことを忘れ、そして神様に愛されていることが分からなくなってしまう。時に私たちはそんな風にして神様の愛が見えなくなることがあります。神様の愛の言葉が聞こえなくなり、そして神様の愛を感じられなくなっていくのです。かつて神様と出会い、そして神様の燃えるような愛に包まれていた。確かにそんな経験を私はした。神様は私の生活の中で働かれていた。でも今その愛がわからない。神様の愛を感じ取ることができない。信仰を持って生きていくときに、私たちは時にそのような状況、状態に置かれることがあると思うのです。それはですね、あたかも親子や夫婦の間にも起きてくる、それと似たような出来事だと考えられます。例えば親は我が子に愛を注ぎます。それは確かに不完全な愛かもしれません。不器用な愛情かもしれません。でも親は精一杯愛を表し伝えようとします。しかし子供の方がいつの間にか親の愛を忘れ、親の愛を疑うようになっていきます。親が自分に自由を与えてくれず、子供の考えを否定し、子供の気持ちを理解しようとしない。そうすると愛されて育ったはずの子供でも親の愛がわからなくなります。親の愛を感じられなくなる時があるものです。あるいは夫婦間の愛も同じようなことが言えるでしょう。最初は愛されている喜びを感じ、大切にされているということに感謝をするものです。ところが愛されているということがいつの間にか当たり前のことになっていく。当たり前という感覚は感謝や喜びを忘れさせるものです。そして喜びや感謝の代わりに怒りや不満が取って変わるようになります。そうすると愛されていると感じることも、大切にされていると思えることもなくなってしまうのです。そういったことが夫婦の間でも起こってくるものです。イスラエルの民は奴隷の状態から解放され、そして自由の身となりました。ちょうどエジプトを出てきたのと同じように、バビロンから出て、ペルシャの国から出て、そしてもう一度エルサレムへと帰ってくるのです。そしてエルサレムに再び神殿を建て上げることができました。その喜びや感謝がいつの間にか当たり前となっていく。自分が生かされていること、そして自分に与えられているということを忘れ、無関心や不満が心を占めてしまっていく。それでも神様は民に向かって言われるのです。私はあなた方を愛していると。私はエサウではなくヤコブを選んだ。エドムが裁きにあった時も、私はイスラエルを助け解放し立ち上がる力を与えた。エドムは滅びたが、しかしあなた方は滅びることはなかった。私はあなた方を愛しているのだ。神様は繰り返し繰り返しマラキを通してそう語っておられるのではないでしょうか。さて、続けてですね、一章三節四節のもう一つの解釈を紹介していきましょう。それは イスラエルに対する警告と悔い改めを迫るメッセージとしてここを読み取っていくものです。イスラエルは確かに選ばれた神の民でした。神から一方的に愛され、そして特別な存在として導かれていました。けれども今彼らの信仰は形骸化し、神の民としての真実な行いを忘れ、そして神を悲しませるような生き方をしていたようです。神殿礼拝は続けられていたかもしれない、でもそれは形だけの礼拝となってしまっている、心からの礼拝となっていなかった。神を愛することよりも自分自身の生活や自分たちの安定だけに心が向けられてしまっていた。イスラエルよ、もしあなたたちがそのことを続けるのであれば、あなた方もまたエドムと同じように滅びてしまうだろう。二度と立ち上がることもできなくなり、そしてあなた方の存在はこの地上から忘れ去られていくことになるだろう。そしてあなた方は主に愛される民ではなく、主が常しえに憤りを向ける民となってしまうのだ。だから悔い改めて私に立ち返りなさい。私の愛を思い起こし、主に選ばれた民としてふさわしく歩んでいきなさい。そのような警告と悔い改めのメッセージとして、この3節4節を読むこともできるのではないでしょうか。悔い改めとは神の愛を思い起こすところから始まっていきます。神の愛に立ち返ることが悔い改めていく原動力となっていきます。神の愛は私を一方的に選んでくださった、何の取り柄もない私を選び出してくださった、私を許し、私を癒し、私を助け、そして私を導いてくださった、その神の愛を自覚し、愛されているということをもう一度自分のものとしていくこと、それが真実な悔い改めであり、そして神の愛に対するふさわしい応答なのではないでしょうか。マラキの時代から400年以上後に救い主が弟子に向かってある大切な質問をしました。朝の食事を終えた後のことです。一人の弟子に向かって主はこう言われたのです。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。十字架の死からよみがえられた主イエスキリストは同じ質問を3度繰り返し尋ねられました。その質問の意味をシモン・ペテロはよく分かっていました。主が命を投げ出すほどに自分が愛されているということを彼はよく分かっていました。そして主イエス・キリストの愛に対する応答は愛でしかないということを彼は最もよく分かっていたのです。事実ペテロはその後でキリストの愛を伝えるために出ていくものになっていくのです。キリストに愛された者として、まだキリストの愛を知らない人々のところに出て行って、この愛を伝えるものになっていくのです。同じことをマラキの時代の人々は求められていたのではないでしょうか。一章の5節をご覧ください。あなた方の目はこれを見る、そしてあなた方は言う、主はイスラエルの地境を越えてなお大いなる方だと。皆さん、この5節の意味していることがお分かりになるでしょうか。この5節が私たちに伝えようとしていることは、次のような言葉で言い表すことが可能だと思います。主は大いなるお方です。偉大なお方です。そして神の愛に表された主の偉大さはイスラエル民族だけにとどまるものではありません。地境を越えて世界中に広がっていくものである。この5節をそのような意味で読むことが可能だと思うのです。 イスラエル民族はアブラハムから始まりました。アブラハムは神に選ばれ、神に召し出された人でした。そしてアブラハムの選びには神の壮大な目的がありました。それはアブラハムを通して地上のすべての民族が祝福されるというものでした。神様はアブラハムを選ばれ、アブラハムを祝福し、そして彼を深く愛されたのです。それはやがてアブラハムの子孫を通して全世界が祝福されるためでした。世界中の民が神に愛されるものとなるためでした。神様が本当に願っておられることは、この地上に生きる人間が滅びてしまわないことにあるのです。エドム人のように自らの愚かさと罪深さの中で裁かれ滅んでいくことは主の願いでも、また主のご計画でもありません。イスラエル民族が主に選ばれ、主に愛されたように、すべての地上の民族が主に選び出され、主に愛されるものとなっていくこと、ここに神様の本当の目的があります。だからこそイスラエルはまず自分自身が神の愛に立ち返ることを求められていたのです。神様の愛に愛を持って応えていくこと、その時神様の愛はイスラエルだけにとどまることがなく、国境を越え、地境を越え、世界中に届けられていくことになるのです。そしてその時、五節に書かれてあるように、神様の愛の偉大さはイスラエルの地境を超えたものとなっていくのではないでしょうか。私たちもまた主に選ばれ、そして主に愛されているものです。そして神の愛は私たちだけにとどまるものではありません。この教会だけにとどまるものでもありません。私たちを通して、私たちの教会を通して、神の愛が、そして神の祝福が全世界のものとなっていくこと、それこそが神様の壮大な計画、神様の偉大な計画なのではないでしょうか。マラキの時代から約400年後に救い主イエス・キリストが生まれることになります。神に愛された者として、神の愛を伝えるために主イエス・キリストはこの地上に来てくださいました。そして私たちもその主イエス・キリストを通して神の愛を知りました。神に愛されているということが理屈ではなく、私たちが自らの身をもって分かるようになりました。だからこそ私たちには神の愛を伝えていく使命が委ねられているのです。ペテロや他の弟子たち同様に、神に愛された者として神の愛を伝えていくこと、それが私たちに託された使命であり、そして神様が心から願われていることではないでしょうか。そして私たちが神の愛を伝えるときに、アブラハムの約束がこの世界に実現していくのではないのでしょうか。皆さん、どうか今晩も私たちは神様の愛の声に耳を傾けていきたいと思います。神の愛の言葉を受け止めるものとなっていきたいと思います。そして神に愛されていることを覚え、神の愛を伝えるものとなっていきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神様、かつて私たちはあなたを知らず、あなたの愛に気がつかないものでした。けれども主イエス・キリストと出会い、あなたの愛を知ることができました。あなたに愛されているということが分かるようになりました。時に私たちは あなたの愛を忘れてしまうことがあります。愛されているということがわからないと感じ、あなたの愛を疑ってしまうことさえあります。それでもあなたはあなたの愛を変えるということが決してありません。永遠の愛をもって私はあなたを愛しているとおっしゃってくださいます。どうかあなたに愛されているものとしてあなたを愛することができますように、愛を与えられたものとして愛を与えていくことができますように、そして神の愛を知ったものとして神の愛を伝えていくことができますように、私たちを愛し私たちのために死なれた主、私たちを愛し私たちといつも共にいてくださる主、私たちの救い主、助け主である主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
言葉に応答していきましょう。愛を伝えるためにを賛美していきます。そしてその後に主を見上げてを心のすべてを持って賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
Oh,
私の
私の人生を変えた愛を伝えるために。
あなたと共に、
あなたと共に生きる喜び、主の愛握る、この喜び今寂しい主を見上げて、主を見上げて歌う。永遠の愛を両手あげて、両手あげて歌う。愛しますあなた。
あなたと共に、
あなたと共に生きる喜び、主の愛握り、この喜びが寂しい
条件の愛。
無条件の愛、今受け取ります。喜びは広がる。主の愛に応え、感謝捧げたい。目を上げ神を見る。
無条件の愛、今受け取ります。
条件の愛。
りください。今日は6月の1週目ですので、6月の誕生日の方をお祝いしていきたいと思います。6月生まれの方いらっしゃいましたらお立ちください。いないですかね。では共にハッピーバースデーお祝いしていきましょう。それでは声を合わせて、せーの、
ハッピーバースデー、
おめでとうございます。これにて今日のオープン礼拝を終わりにします。